はい、どうも、沢田信也です。今回のお相手はワンちゃんです。
はい、お久しぶりです。
ワンです。久しぶりですね。
そうなんですよ。
以前、いつでしたっけ。だいぶ前だと思うんですけど、
だいぶ少なくとも1年以上は前なんじゃないかな。
そんなに。
そんなにですよ。
なんかね、年取ると1年間ぐらいではそんな前と思わないっていうね、おっさんあるあるがあるんですけど。
よく沢田さん狭さで言ってますよね、それ。
いや、ほんとほんと。つい最近ですからね。
そうなんですか。
例えばほんとね、何かこう、アニメ見たり、漫画読んだりね、ゲームしたりしてね。
はい。
あ、じゃあこの子と話すかと思って、いざ収録すんぞって思ったら、はい、もうやったん半年以上前とかね。ザラですから。
ああ。マジですか。僕はもう完全に、沢田さんから声かかんねえかなって首を長くして待ってましたよ。
いや、意外とね、そう思われてることは多いっぽくて。
あ、そうなんですか。
弁明しておきますけど、こっちからしたら全然、そんな気はなく、ついこの間の感覚でいますから。
はい。
はい。全然ですよ。結構ね、いろんな人とね、また撮りましょうね、みたいな話はしてるんですけど。
はい。
結局なんか忙しさにかまかけたら、なんか半年経ってました、みたいなね。
はい。
そういうのよくあるんですけど、また捨てること自体に関してはすごく申し訳ないなと思いつつも、僕の心の中の感覚では全然昨日の感覚なんで、別に見捨てたとか嫌いだったとか、そんなんではないということを今ここでちょっと言っておきましょう。
はい。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。はい。
なんか本当ね、なんか学生時代の時なんか、一年間めっちゃ長かったけどな、毎日いろんなことあったし。なんでこんな最近一週間が早いんやろうなと思いますからね。
実際感じる速さってどんどん速くなるみたいですね。
ん？
いや、実際に。
年取れば取るほどね。
はい。
まあ、よく言うよね、なんか。やっぱ小学生の時は長くて、みたいな。
はい。言いますよ
ね。だからね、今回話す話もね。
はい。
とある魔術のインデックスの話をしようっていう感じなんですけど。
ついこの間のアニメですよ。
いや、そうなんですよ。だから、結構僕、ちょうどね、これが放映された時って僕アニメを見てない時期やったんですよ。
2008年でしたかね。
はい。まだ、ポッドキャスト、この狭くて浅い奴らやってませんでしたし、その狭くて浅い奴らやる前って、あんまりそのオタクなエンターテインメントに触れてなかった時期があって。
うんうん。
このアニメのことは存在は知ってたけど、なんとなくぼんやりとしか知ってなくて。で、あ、そんな人気な作品があるんだぐらいの感覚をやったんですけど、体感としては結構昔の作品やって俺思ってたんですね。2000年ぐらいの作品やと思ってたんですよ。
めっちゃ古い。
そうそうそう。でも、放映日見たら、うわ、めっちゃ最近やんけと思ったけど、実は最近つってもそんな最近でもないっていうね。よくわからないことになってるんですけどね。
まあ確かに。
だって6年前でしょ。
そうですね。
小1が小6になるぐらいの月日は経っとるわけですよ。
確かに。
そう考えるとね、全然最近でも何でもないなと思って。
はい。
それなりに昔のアニメではあるんですけど。
まあ未だに、あれですかね、続編は期待されてるシリーズではありますけど。
あ、そうなんですね。なんかね、うん、全然その内訳とか内情知らへんかったから。まあ、はい、アニメを一通りとりあえず一気に見終わってから、ウィキペディアとかでちらほら見たんですけど。
はいはい、はい。
なんやったら原作が、何巻もう、30何巻とか出てんのかな。
そうですね。なんかもともと、無印と新役とあって、今新役がやってるみたいな感じですよね。
むちゃくちゃ、長期連載やんけ、と思って。
そうなん。しかもなんか原作者のかまちさんが、すごい即筆で有名みたいで。
う
ん、
へー。
ポンポンポンポン出るみたいですよ。
まあ確かにイメージとしては、まあいわゆる小説的な、ラノベ的な感じのものは、1年に1冊出るか出えへんかみたいなイメージがありますけど。
うん。
そんな早く刊行されてるんですね。
みたいです。すいません、適当な話かもしれないですけど。
実際ワンちゃんは原作は読んでいない。
読んでないんですよ。
読んでないですね。
はい。
いや、私ももちろんそうなんですけど。
はい。
今回のこれに関してはちょっと原作買ってもいいかなって思いましたよ。
あ、そんなにハマったんですね。
はい。普通になんか面白くって。
へえ。
何を今更って、 言ってる人たくさんいそうなんですけど。
まあ、正直僕も話いただいたときに、え、今それですかって思いましたけど。
いやね、世間のアニメファンは、リアルタイムで、毎期毎期、毎シーズン毎シーズン、その時のアニメを見てるじゃないですか。
はい。
基本的に僕、そういうやつではないので、あの、時期ずらして、評判の高かったものを見るみたいなスタンスなんで。
あ、まあ、そっちの方が絶対正しいんですけどね。
やっぱね、こう、なんて言うんですか？こう、自分でね、こう、このアニメ当たりかな？外れかな？っていう探索する楽しさっていうのもあると思うんですけど、
はい。
やっぱ、おっさんはいかんせん時間経つの早いんで、もうできる限り外れ引きたくないんですよ。
はい、わかります。
そういう意味ではね、やっぱりこう、すでにこう、確立された評判のも見た方がね、うん、ある意味、毎日充実できるやないかっていう考え方もまたしっかりありまして。
そうですね。
で、まあ、最近は僕もあの、D アニメっていうサービスに加入しましてですね。
ああ、ショコタンが CM してるあれですね。
そうです。
はいはい。
月額400円でアニメ見放題っていうね。
素晴らしい。
あれがね、結構思いのほか便利というか、いいなっていう、良いサービスだなっていう感じでですね。うん、まあ、スマホをジップロックに入れ、風呂場で毎日アニメを見るみたいな。
うん、あ、なるほどなるほど。
あと何かこう、適当に何らかの作業をするときに、ね、ちょっとあの、スマホで、スタンドに立てて、アニメ流しながらするみたいなね。
うん、うん。
そういう流れ見をするのですごい最適なサービスやなと思って。
カチッとハマったわけですね、沢田さんのライフスタイルに。は
い、そうなんですよ。で、そういう流れで、まあ、あの、名作と呼ばれているアニメでも見るかと思って、こう今まで見てなかったものをちょっとずつちょっとずつ見てるっていう状態の、今が、これ。
なるほど。
で、その中で最近ヒットやったんが、はいはい、まあこのとある魔術のインデックスやったんですけど。
なるほど。
面白いよこれ、ほんま。おすすめ。みんなにもおすすめ。
終わりですか？
終わりですね。だね、実際ね、このタイミングでね、この作品について何か話をするっていうのがね、ちょっと恥ずかしいっていうのもあるんですよ。
ああ。
だいぶみんな終わってるでしょ、もうそこら辺の山っていうのは。
そうなんですかね。
これ、リアルタイムで放映されてた時ってどんな感じやったんですか？わーってなってたんですか、みんな。わーいって。
そうですね。わーってなってたと思いますよ。あの、大型タイトル来たみたいな。
どういう感じでみんな盛り上がってたの？話が？キャラクターが？設定が？
その、僕完全にその、まあ、アニメしかフォローしてないので、うん、多分その、騒いでたっていうのは、原作からのフォロワーじゃないですか。
はい。
だから、なんと、言えないっていうところはあるんですけど。
まあ、原作を読んでた人はね、そら面白い思って読んでるわけで、うん、年間のアニメか、みたいな感じで。
そうですね。
まあ、アニメ自体もそんなにしょぼくなかったと思いますから、
はい。
やったーみたいな感じだと思うんですけど、
ただ間違いなく、その2008年、あと2010年かな、あの、放映される前のその下馬評的なもので言えば、うん、本当に期待値としてはトップみたいな。
もう約束されたみたいな感じの。
エクスカリバーみたいな感じの話ではあったかなと。
まあ実際面白かったしね。
そうですね。
まあただ何が面白かったっていうところを、
はい。
毎回この番組では話してるんですけど、
はい。
あんまりこれに関してないんですよね、なんか
。あ、そうなんですか？
なんか面白かった。なんか面白かったって言い方もすごい変なんですけど。いや、面白かったんですよ。
うんうん。
ただなんか、これ俯瞰してみたら、まあ怒られるかな、こんなん言ったら。なんか、そんな突出した何かじゃなくないですか？なんか物語的にも。なんか。
あの、はい。そう思います。
よくあるとは言わないですけど、
はい。
非常にベタで、キャラクターにせよ、うん、設定にせよ、なんて言うんですか？その気を照らった何かとかではないじゃないですか。
そうですね。あの、これあの、科学が発達した世界に、こう、ありえない魔術っていうものが入ってきてるみたいなのが、
うん、
まあ、特色っちゃ特色みたいなのがあるんで、うん、その設定自体は面白いと思うんですけど。
うん。
割とその、結果としての科学と結果としての魔術の結論が若干割と 似通ってる感があって、
うん、
あの、事象として出てくるものがっていうことなんですけど、
うん、
そこがちょっと、週を追って、毎週毎週っていうの、期間を割ってみると、うん、そこがちょっと俺にとっては追えない部分があったなっていうのは、当時は思ってました。う
ん、なるほど。
はい。
まあでもそれも結局は要素の一つでしょ、この作品を担う。
まあそうですね。
これが面白いっていう芯の部分って何なんですか。
まあ、個人的な話でいいんですよね。
おう。
主人公の上条トーマが、説教を垂れて、相手を男女関係なく殴るとこですね。
あ、マジで？それ？俺もそれやね。
あ、マ
ジ？俺もそれを言おうとしてて。
あ、そうなんですか。
結局のところは、上条さんかっこいいじゃないですか、この作品って。違うんですか？
いや、まさにそれだと思います。
ほんで、はい、俺もまさに、なんか、面白いと思ったんが、男女関係なく、ガチで殴るっていう。
そうなんですよ。
あれが、見てて、めっちゃおもろいとか思って。
そうなんですよ。絵としても、
うん、
あ、ちゃんと顔殴っちゃうんだ。
そうそうそうそう。いわゆる、なんつうの？リオナっていうことを言ってるんじゃないですよ。その女の子がいたぶられるのを見てて好きだとかそういう話してるんじゃなくて。
はい。
本当に、なんていうのかな、上条さんの価値観？
はい。
で、お前悪いやろっつって、ぶちのめすっていう。
うん。
あれがすごくなんか好きで。
ああ。
で、なんかよくね、昨今、もう完全懲悪な物語なんかはもう作りにくいじゃないですか。
うんうん、
やっぱ世の中には多種多様な価値観が存在してて、で、まあその価値観のすれ違いからこう争いなんかが生まれちゃったりもするわけで、
はい。
で、やっぱりこう最近のね、戦う作品にしてもこう悪には悪の理屈と価値観があって、
はい。
で、何が正義で何が悪なのかは実はわからないんだみたいなね。
そう
ですね。そういう作品も多いわけじゃないですか、最近。
最近だったらその、悪役側にフォーカスしてみたいなのもよくありますしね。うん、
なんていうかな、結局、片方の方を、バーって突出して引き上げて、こいつ正義ですよってすごい言いづらいじゃないですか。
はい。
でもね、この、上条さんのやることはなんか知らんけど、すごい納得がいってしまうんですよ、僕見てて。
うんうんうん。
ほんで、それなんでかなって思ったんですね。
はい。
やっぱりその、この作品に出てくる敵には敵の理由もあるじゃないですか。
はい。
で、その敵の理由もまだ納得がいくんすよ。
はい。
あ、そんなことがあったんや、かわいそうやな、とか、なんか、共感したり、同情したり、納得もいくんですけど。
はい。
でもやっぱ最終的には上条さんがバーンって縛いた時に、殴った時に、すごい上条さんの肩を持つというか、そっち側にこう、よくやったっていう気持ちになってしまうんすよ。
はいはいはい。
で、それなんでからってそう思ってたら、
はい。
別に上条さん、まあ、なんていうんですかね、上条さんの、価値観自体も別に偏ってはないじゃないですか、決して。
はい。
だからそういう意味では50-50じゃないですか、お互いの価値観があって。
はい。
それらが、こう、衝突し合って、戦いになった結果、最終的には、上条さんのグーパンチで解決みたいな感じになるんですけど。
はい。はい、
俺、それ、なんで上条さんが勝ったら気持ちいいんやろうと思ってたんですけど。
はい。
単純に、俺が思うに上条さんの言いたいことって、お前、理由わかるけど人に迷惑かけんなやつって殴ってるんですよね。
はい。はい。
なんかそれがすごいわかりやすいなと思って。
はいはいはいはいはいはい。
なんか、結局、はい、向こうは向こうの価値観や理屈で動いてるのにも、納得はいくし共感もいくんですけど、うん、この作品出てくる敵側のやつって、他人に迷惑かけてるじゃないですか。
かけれますね。
それがあかん言うとんねんっつって、なんか芝切りかかる部分が、僕的にはすごいツボやったんですよね。
はい。
で、それがもう男女関係ない。だから言ったらなんか叱る大人みたいな感じなんですよね。上条さんが。ブラーコーン！
そうですね、そうですね。そうですね。
いたずらしてる子供を、こらっつって、
はい。
叱る感覚、あれに近いなと思って。
なんかそう、結論っていうか、沢田さんと多分すごい似通った話なんですけど、上条さんは、さっきの50-50の話なんですけど、敵方は、いろんななんて言うんだろう。まあ、理論を組み立てて、
うん、
50に持ち込んでるんですよ、うん、だから僕らはそれをその理論構築を考えなきゃいけないんですよ、
うん、
ただ上条さんの方は本当に単純で、
うん、
俺が傷つけたくない人を傷つけた、だからお前を殴るっていう本当に単純な構造で、
そう、
ね、うん、その部分に関してはこう頭で考えなくても、
うん、
上条さんに、上条さんも正しいよってことが言えるんですよ、
うん、
でそこにそのごちゃごちゃうっせんじゃボケっていう、こう俺あの見てる側の気持ちを乗せたパンチが、うん、こう上条さんのパンチが相手のあの方に突き刺さるっていうところで、うん、こうあのあれを感動を感じるっていうか、
そうね、
そこでそこかなっていうのをちょっと思いますね。
また個人的にはね、さらにそこで上条さんのこう見方というか上条さん側についてしまう要因としては、あのよくありがちな俺強えっていう主人公じゃないんですよね、あの人。
はい。
まあ結果としては俺強えなんですけど、あの人何でも無敵無効でしちゃうんで。でもあの人自身の身体能力って普通の高校生ぐらいなわけでしょ。
まあ、設定としてはそうですね。
そうでしょ。
はい。
まあ、なんで知らへんねんみたいな、バカ図も結構ありましたけど。
はい、もう、なんか、生まれながらにして、なんか、ディフェンスが255あるみたいな、感じですけど。
もうかなりのタフガイやなみたいな時ありましたけど、一応設定としては、一般の高校生っていう設定で、あの人頑張ってるんで、
そうですね。
ちょっと応援しやすいんですよ、なんか。なんか特殊な身体能力を持った子孫とかではないから、伝説の勇者とかでもないんで、
うん、はい。
なんか世界一、実は天性の才能を持った何かでもないから、そこがね、ちょっとなんかね、頑張れって応援しやすいところなんですよね。
そう。割とそこの部分に関しては賛否ありますけどね。
あ、そうなんですか？
あの、やっぱその、設定として普通の人間で、まあ、右手だけすごい特殊なだけな普通の人間っていう設定で、うん、なんであの攻撃受けて、普通に無傷なのみたいな。い
や、まあそこはね、そこありますよ、そら。当然、ツッコミポイントとして発生しますけど、うん、俺は単純に見ながらそこは根性で頑張ってるなと思ってたんですよ。
そう。あの、そう、だからあの、入れ込んで見すぎないことが重要ですね、これは。
まあ、そこら辺気になり出したらね。
はい。
正直それ以外のとこもめっちゃ気になり始めるじゃないですか。
そうなんですよ。
そこは自分の中でのフィクションラインを、上げたり下げたりしてくれたら、はい、いいと思うんですけど。
割り切りです。このアニメは。
僕はそこは上条さん根性で耐え忍んでるって思って見てましたから。
そうですね。
どれだけ高いところから落ちようが、どれだけコンクリートブロックが激突しようが、
はい。
仲間を守るためにめっちゃ頑張ってるって思って見てたし、
はい。
作品の、最初の方とかすごい違和感やったんですけど、不思議とね、はい、中盤以降見てると、あの医者おるしな、みたいな感じで。
そう、そうだ、カエルの医者です、ね。
そうそう。ドラゴンボールあるから死んでも大丈夫、みたいな感じで。
はい。
最初すごいそれが違和感やったんですよ。何ヶ月けて入院して、どんな複雑な障害であったとしても治し医者って何なんその都合に設定でめっちゃ思ってたんですけど。
はい。
なんかね、それがもう後半あんま気にならなくなって。
そうですね。
上条さんもそれを踏まえて戦ってるじゃないですか。
まあ、はいはいはい。
とりあえず最低限死んでなければ大丈夫みたいな感じで。
うん。
なんか、なのでもう、なんつうんですかね、2期の最後の方なんか何も考えずに見てましたからね、普通に。イエーイっつって。
殴ったみたいな。
だからね、たまに敵でね、遠距離攻撃を仕掛けてくる敵いるじゃないですか。
ああ、はい。
ああいう時めっちゃもどかしいんですよ。
ああ、近づけないから。
近づけなあかんから。しかも、その直接、魔法とか、まあ、特殊能力を上条さんにぶつけてくる敵やったら、うん、また近づく要素あるんですけど、
うん、
間接的にブロックとか、ね、粉々に砕いてブロックとか飛ばしてくるやつとか、はい、ちょっと見ててハラハラするんですよ。
はい、わかります。それ自体は打ち消せないですからね。
そうそうそう。
はい。
それああいう時はね、ちょっとめちゃハラハラするんですけど、まあ、医者おるし大丈夫やなって、多少頭蓋骨骨折しても大丈夫やろみたいな感じでね。
そう。しかも大抵そういうのも、食らっても、ピンピンしてますから
ね、上条さん。一応、戦ってる最中は大丈夫ですからね。終わってからめっちゃ骨折してたりするんですけど。
はい。
そういう意味では、なんかまあ、普通に頑張れと思って見れるっていうね。なんか。
はい。
なのね、なのね、ウルトラマン見てるような感覚やったかな。ちょっとした懐かしさを思い出した、ね。子供の頃に見てたウルトラマンみたいな感じ。
ウルトラマンに近いんですか、上条さんは。
近いんじゃないですか。ウルトラマンかって当時ね、なんか3分間タイマーピコピコ鳴り始めたらやばいとか。
はい。
で、一応無敵ではないから怪獣と戦ってても負けそうになるとかあったけど、やっぱ話として最後数じゃないですか。
はいはいはいはいはい。
予定調はあの中でハラハラするみたいなね。
あー、なるほど。あー、それはすごい合点がいくかもしれないですね。
そんな感じで見てましたよ。なんやろね、うまく乗っていけたからよかったけどね。多分こう気になる人が見たら腹立つと思うんですけどね、この作品。
そうですね。あの、僕のポッドキャストの相方の方は割と。
あー、はいはい。
あの、イライラしてる側でした。
いや、その人の気持ちもすごいよくわかりますね。
はい。
僕、あの、本当10話ぐらいまでそんな感じで見てましたから、なんなのこの都合このいい話。なるか、ボケー思ってね。
うん。
なんかでタガ外れたね、パカッと。
なんですかね。
でね、そのタガが外れた理由の一つには、あの、キャラクターを好きになったことがあったんですよ。
ほう。誰が好きになったんですか？
誰がっていうか、あの、街に住む人たち。
あー。
なんかあの、僕からしたら、その嫌味ないキャラクターばっかりやったから、なんか、良かったな、みたいな感じで。なんていうんですか、あの、日常系アニメを見ているときに、こう、水槽の中の魚を見るような感覚あるじゃないですか。
うん。
この幸せな空間、世界をずっと見ていたい、みたいなね。
自分は外側から、みたいな。
なんなら俺もそこに入れたらいいのに、みたいな。
うん、
そういうなんか理想的な世界観やったなと思って。このインデックスの作品の中が。みんな死なないでほしいとかね、
まあ。日常的な、まあ日常アニメ的な要素もありますしね。インデックスの中に。
逆パートとかあったじゃないですか。
はい。
で、なんかのタイミングの時に、なんか出てくるキャラクター好きになってしまって、それ以降はね、もうしょうもない設定は気にならなくなりましたね。
うん。
なので2期の後半、あいつ、アクセラレーターの話と、
ああ、はい。
カビジョーさんの話が、クロスオーバー仕掛ける話あるじゃないですか。
うんうんうん、ありますね。お互いなんか、相手をアクセラレーターとカビジョートマトは認識してないけど、電話同士で繋がるみたいな。
そうそうそう、はいはい。その最終決戦の、ちょっと前に、日常ギャグ、パートみたいなのあったじゃないですか。
ありますね。
あの、インデックスと、
ラストオーダー。
そうそう、を探すっていうね。
はい。
で、そことか見てて、なんか、あ、いつ出会うんやろ、二人いつ出会うんやろ、以前は殴り合ってたのに、っていうハラハラ感が、こう、出会わずに、なんかインデックスと、あの、アクセラレーターちゃう、ラストオーダーか。
ラストオーダー、はい。
がすれ違う、いい人に会ったよ。はあ、そういう持って言い方するんや。と思った次の週がめっちゃシリアスな話に入っていったから、へーってなって。
確かに、急な展開でしたね、あれは。
めっちゃ人死んでるとか思って。
はい。
もうまんまともう2期の後半は、もう素直に見てましたよ。久々に。
あー。確かに。2期の最後は、あれですけどね、ちょっと冷静考えるとわけわかんないです。
わけわからないですけどね。
うん。
ちょっと急ぎすぎてんなっていうのがあったから、それでちょっと、あの、2期全部見終わった後に、あ、先気になるわ、原作を買おうかなと思いましたから。
ああ。そう、あの、そう、僕も沢さんからのこの話いただいた時に、見直したんですけど、
うん、
やっぱりあの、一番最初ってなんだろう、リアルタイムで見てる時は、入れなきゃいけない情報が多すぎて、
うん、
割とその、そっちの方向に意識しちゃって物語に入り込めなかったのがあったんですけど。
ああ、そうね。
ただ、それを通してみると、その、インプットとアウトプットの量っていうか、スパンが少なくて済むから、
うん、
すごい物語に入り込めて、あ、面白いじゃんって思って、再認識できましたね。
ああ、そういう意味では、俺も、あの世界に住む人たちのことを好きになったのは、ウィキペディアを見てからかもしれない。
ああ、そうなんですか。
やっぱこう見てたら、わけわからんじゃないですか、なんか、勢力図であったり。
あ、そうなんですよね。
その魔術側と科学側の設定であったりがわけわからへんから、
はい。
何やろうと思って気になってこう調べてたんですよ。 で、まあ、この、何やろうと思って気になって調べるっていう、この行為でまんまとハマってるんですけどね。
まあ、そうですね。
大抵はなんか、しょうもな、わからんつってそこで切ってしまうんですけど、まんまと調べてしまってしまったんですけどね。
はい。
で調べて、ある程度わかって、ふんふん、なるほどな、と思ってから見るとですね、
うん、
なんか、面白いやんけ、みたいな感じになりましたね、僕もね。
はい。僕、正直、見直すまでは、宗教側っていうか、魔術側の、勢力図みたいな、内部のこう対立図みたいなの全然分かってなかったんで。よくそれで最後まで見たなと思いましたけど。
まあそこら辺気にしなくても最終的にね、上条さんが悪いやつぶっ飛ばすみたいな感じのところだけで全然楽しめますからね。
そう。上条さんの右パンチ、右ストレートを期待しながら見るっていう、それだけであのアニメは見れるっていう。
いや、ほんまあれは、何やろう、全然何の変哲もない普通のパンチなんですけど。
はい。
やったーと思いますから。
そうなんですよ。そう、リアルタイムで見てるときに、そこで初めて声出しましたね。こいつ殴んのみたいな。
そうし。女子、女キャラクターも容赦なく顔がひしゃげてぶっ飛んでいくところは、ちょっとほんまね、あれはね、一度ね、ちょっと見たことないと見てほしいですよね。びっくりするから。
そうなんですよね。
え？って。
そう、ネットでは男女平等パンチって言われてますけど。
確かにやっぱね、これはね、ちょっとね、偏見、僕の偏見なんですけど、やっぱりこう、ラノベにあんまりこう、知らないから、やっぱり僕の中での偏見っていうのは、はい、まあ、男性主人公が都合よく強くて、で、なんか知らんけど、周りの女の子いっぱいおって、
うん、
で、男主人公が、はいはいって言いながら、物事を解決していくんでしょうみたいな印象があったんですよ。
はい。
で、ちょっとなんか敵が女やったら、手抜いて、なんか優しい手差し伸べるとかじゃないのみたいなね。
単純にその、女敵キャラは、次の、こう、ハーレム入り決定みたいな。
そうそうそうそういう優しさに惹かれて、女性はだんだん増えていくんじゃないのっていう、まあ、なんていうんですか、何の作品がっていうよりかは、もう偏見ですよ、そういうものでしょっていう。
うん。
うん、偏見でこれ見てたから、なお一層、あ、殴っちゃうんだ、と思って。ね、容赦なく殴っちゃうんだ。
僕なんかはラノベっていう枠にとらわれず、二次元の、作品っていうのかな、アニメとか全体的に女を殴るって絶対ないっていうか、あっちゃいけないみたいなものあるんですけど、それを、なんだろう。まあ、少なくとも、俺と沢田さんは、納得した上での殴りを見れてるっていう、理不尽じゃないっていう、ところが。
だからあれはね、おいたした人に対する、こう、罰ですから。
はい。
お尻ペンペンするみたいなもんですからね。
そう、ね。
表現としてはめっちゃ顔面めり込んでたりしますけど。
うん。何なんですかね普通だったら、いや、それえぐいだろっていう感じにもかかわらず、上条さんがやるとよくやったって思えちゃう部分っていうのがあって、何なんだろうなっていうのはよく思いますけど。
なんやろな、ほんまそこ不思議でね、なんかなんて言うんですか、ちゃんと、その、殴る相手は、まあ、殴られても仕方ないよなって思ってしまうんですよね、見てて。
そうですね。
それは殴られて当然、いや、殴られてよかったんじゃないって。気づいてよかったね、みたいな感じの。
そうです。なんだろう、上条さんの殴りに、こう、思いやりを感じてしまってるところはちょっとありますね。
あ、そうですね、うん。なんかね、例えば、もうキャラクターもめっちゃ忘れてしまったから誰がとか言われへんねんけど、なんか、上条さん殴られる人って、何か一つのことですごい囚われすぎてるんですよ。
はい。
何かすごい一つのことに囚われすぎてて、価値観がすごい極端になってしまっている人なんですね。で、その、自分に、さっきワンちゃんが言ったように、理屈をつけて、まあ正当化してるような感じの人じゃないですか。で、その人に向かって、目を覚ませつって殴りに行くから、なんか暴力に感じないというか、
はい。
もう昭和の頃に行った、 体育教師みたいな感じですよ。
うん。
こら
確かに。アクセラレーターなんて、まさにそれですよね。その殴られて、まあ、ちょっと機能失われるぐらいのダメージを負ってますけど。まあでも、それされることによって、こう、自分が、その、なんだろう。本当は、その、ミサカ、なんていうんですか、
うん、
まあ、コピーたちを殺したくなかったのにっていうのが、
うん、
こう、ちゃんと表現できてる、できるようになるっていう。
まあまあね、あれも、正直ちょっと視点ずらしたら、そんな都合のいいことあるかい。お前何人殺してんねんとかめっちゃ思いましたけど、心の中でね。
1万人殺しますからね。
そんなまともな神経のチャルお前って思いましたけども、いや、そこはやっぱ感情パンチで、目が覚めたんですよね、あの人もね。
そうなんです。やっぱり彼の右手には、イマジンブレイク以上のものがなんかあるんですよ。
ああ、あるんじゃないですか。やっぱ、
はい、
なんやろね、相手を受け入れる愛の力があるんじゃないですか。もう決して暴力じゃないですよ、きっとね。
そうですね。もう、慈悲の拳。
いや、だからほんま、まあこんな超有名な作品ですけど、ね、こんな狭くて浅いという冠のついた番組を聞いてるリスナーさんの中には、名前知ってるけど、見たことないわっていう人、たくさんいると思うんですよ。
うん。
ちょっとね、見てほしいですね。
そうですね。
あーって、びっくりするから、あーって。
割とあの、今、続きで見れるから、あ、うん、続けて見れる分だけ、楽しめると思います。最初はちょっと設定入れるのがめんどくさかったけど。
ちょっとね、なんか、10話ぐらいかな、なんか、1期の最初の方がね、すごくちょっと、なんか、あまり先に進まないし、何をしてるのかがわからないっていうのがあって、
はい、
もどかしいのがすごいあったんですけど、
うん、
まあ、ある一定のラインを過ぎて、かつ自分でちょっと設定とかをね、調べたりしたら、すんなりとこう入っていきますから、
はい。
ぜひ見ていただきたいなと。
確かに、設定が小難しく感じるだけで、その実、すごいシンプルな作りになってる。
まあね。
で、てか、ま、なんだろう。すごい、要約をしてしまうと、上条さんのもとにいろんな理屈をつけた悪者が来て、上条さんが殴ってそれを構成するっていう話が、延々と続くっていう風に思えば。
カウンセリングみたいなもんですよね。
食料法すぎる気がしますけど。
面白いと思った要素としては、ま、そういうところかなと。
うん。
いうのは思うんですけど。うん、まあ、ただ一つね、ちょっと、どうなんて思うところが、一個だけどうしても拭えないところがあって、
はい。
まあ、みんなどう思ってんのかなと思うんですけど、記憶失った設定いるんですか？あれなんでなんですか？なんか最初、もう2話の時点で、あうーってなって、なんか記憶なくなったけど、じゃあの人。
はい。
で、それ以降は、なんなのあれは、記憶なくなった状態で過ごしてるんですか、あの人。
あれは、なんか俺があんまり下手な、原作をフォローしてない俺が下手なことを言えないんですけど、
うん、
多分原作のフラグなんじゃないかなっていう、後々の展開の。
なんかね、アニメを見る限りは、もうあの記憶は戻ることがないとか言ってたじゃないですか。
はい。
言ったら、インディックスと知り合った一番最初の記憶って、上条さんないわけでしょ？
はい。
なんで、それ以降普通にあの人たちは、普通にああいう関係性を保ってられるんですか？そこがすごい気になってしまって。
ん？関係性っていうのはどういうことですか？
なんで普通で入れるんですか？上条さんは。
ああ。
なんかお父さんとかお母さんの顔もわからへんかったわけじゃないですか。
はい。
なんであの人普通に生活していけるんですか？
やっぱそこは上条さんのコミュ力っていう。
もう全くゼロからなわけでしょ、あの人。記憶喪失になってからは。
はい。
で、周りの人も知ってるんですか、あれ。いまいちよくわからなかったんですけど。少なくともインデックスは知らないわけでしょ？
多分カエル先生とその周辺の一部ぐらいしか知らないんじゃないですか。
あの設定、いるんかな？なんか原作でその後なんか関係してくんのかな？
わ、そうですね。まあ、少なくとも、レールガン、の方で若干関係はしてきてるんですけど。
そうなんや。
まあ、なんだろう。今原作読んでない俺が予想するのもあれなんですけど、うまいな、あそこの部分、記憶を失うっていう部分でうまいなって思うのは、 今後新しいヒロインだったり、まあ上条に、だと、あの上条さんに、すごい慣れ慣れしいキャラクターとか出てきたりした場合に、うん、実は、トーマが、記憶を失う前には、すごい、関係深い、
はあはあ、
キーマンだった、みたいな人は、ポンと出てきても、それで納得せざるを得ないとこがあるじゃないですか。は
あ、作劇の構成として、そういう風にしているってことですね。
はい。まあ、そういう風にしたら、まあ、うまいかな、とは思うんですけど。
まあ、確かに言ったら、主人公の過去っていうのをリセットできるわけですからね、記憶。そうっす。
そう。
後から後付けで何もでも過去付け出せるっていうね。
はい。
なるほどね。そうかも。
うん。
無限に、話作っていけるやん、それやったら。
はい。そうだから、そう、新キャラを簡単にメインキャラに据えられるっていう。
なるほど。賢い。
そう、賢いと思います。
ただ、見てて、こっつい気になる、なんか、こんな知らへん女と同居できるんかとか、めっちゃ気になったからね。
ああ、まあ、確かに、ま、それはな。
不安じゃないんってめっちゃ思ってね。
まあ、どうですかね。
で、その記憶がない状態で、そんな思い入れを持って、友達の見方できるんとかめっちゃ思ってまいりましたけど、まあそこはね、まあ、ダメなフィクションラインやなと思って、そっとこう、蓋を閉じ、
はい、
気にしないように最後まで見てましたけど、でもやっぱりね、ちょっと話しておこうかなと思って。
まあまあまあ、ただ、それをはじめとして突っ込みどころはいっぱいあるよって、いうのも、まあ、ご愛嬌なところでありますよね。
ちょっと、見てて、なんか、モヤモヤしたっていうか、あれ、はい、超能力側と、魔法側は直接対決してないでしょ？なんか。作品、このアニメの中では。
なんかまあ、冷戦状態みたいな感じですよね。
なんか俺、てっきりこう、最終決戦とか、ミカサとか、ガンガンに参加してくんのかなと思ったら、
はい。
全然、上条さんの外側で戦ってたじゃないですか。
ああ、そうですね。
もっと対魔法使いと対決するのかなとか思ってて、そういう超能力対魔法みたいな熱い展開あるんかなと思ったら、意外とないよなと思って。
まあ、そう、まあ、上条さんの物語ですからね。
そうなんですよ。最終的にグーパンチで倒すっていう。
だから、科学サイドも魔術サイドも両方とも上条さんの的になるだけなので、その二人が、その二サイドが戦うっていう構図になるのかな。
そう、だからもう全面戦争的な感じで、もう各陣営の能力者たちが入り混じってボコボコに戦うっていう展開はあるんですかね、原作とかでは。
わぁ、どうなんですかね。
ちょっとそこがね、すごい、ないはずはないんですよ、絶対こんな設定にしてる限りは
ね。まあ、まあそうですね、うん。
それすごい見たいなと思うんですけど。
まあ、とりあえず、その二大勢力の戦争に、上条さんが介入していって、両サイドとも殴るぐらいの想像できますけど。
もう全く身体能力としては普通の高校生やけど、この無敵の右腕一本で渡り歩くっていうね、そういう展開みたいですよね。
そう、そこまでは想像できますね。うん。
まあやっぱりちょっと原作が気になるなぁ。さすがにちょっと39巻を今から買い集めていくのはちょっとしんどいな
ぁ。39巻もあるんですか
?39、35かな。ウィキペディを見る限りは35って書いてますね。なんでこれ続きアニメ化しないんですか？
いや、わかんないです。
売れるでしょ、余裕で。
どう、そうですよ。だからまあ、2期の最後が明らかに3期を期待させるっていうか、3期がないと閉まんねえだろって終わり方をしてるじゃないですか。うん、だから、多分、俺だけじゃなくて、3期なんてすぐ始まるだろうって思ってた人多いと思うんですけど。
全然何の音沙汰もなく。
そうですね。確か1、2年前ぐらいに、1本映画が公開されたんですけど。その後は音沙汰が全くないですね。
なんかその、とある科学のレールガンもちょっと見たんですけど、やっぱりちょっと上条さんじゃないとね、物足りない、物足りないですよね。
物語としては、レールガンの方がわかりやすいんですけどね。
うん。
うん。
そっか。作ってほしいな。なんか、久々にこう、なんやろ、何も考えずに楽しめた感じなんで。
いや、もしかしたらこれで配信することによって、3期が動きやすかもしれない。
まあ、そんな感じで、なんか話し続けるとキリがないなという感じなので。
そうですね。
終わります。
はい、終わりましょう。
まあ、大半の人はね、もう今更何を言ってるんだっていう、感じでしょうけど。
そうです。しかも
原作を読んでる人なんかにしてみたら、
そうなんですよね。それ
読めよボケって言ってるんでしょうけれども、まあ、はい、その中でもまだ見たことがない人に向けて言うのならば、まあ一度見てみるといいよっていうことをね、ちょっと言っときたいなと。
うん。
まあ久々にね、ちょっと何も考えずに楽しめた作品でしたよ。
はい。
はい、そんな感じで。じゃあちょっと、ワンちゃんのポッドキャストの宣伝でもしといてくれていいですよ。
え、本当ですか？
はい。
学生ニート最終防衛戦線という、やたら長い名前で、ポッドキャストをやってます。アニメとか、まあ、時々映画とか漫画とかも扱って、まあ、考察したり評価したりみたいな、適当なポッドキャストです。
だいぶ学生ニートも長いですよね。
いやー、ほんと、いつ学生が取れるのかっていうのが、あれのとこなんですけど。あかんよ。まあ、そんなあれです。クズ二人がやってる、ポッドキャストなので。
はい。
適当に、興味ある方はお聞きに来てください。
そうですね。狭さと違って、ある程度のリアルタイム性もありますんで。
ああ、まあ、リアルタイム性って言えばそうかもしれないですけど、あれです。狭浅と、よりも浅いと思います。
あ、そんなことないですよ。
いや、そんな。あ、まあ。これはお互いなんか謙遜合戦なみたいな
で、
やめ
ます。はい、そんな感じで、またリンク貼っときますんで、はい、皆さんも飛んでいってください。は
い、いらっしゃいませ。
はい。まあ、そんな感じで終わりにしましょう。
はい。
はい、お送りしたのは、沢田信也と、
学生に最終防衛戦線のワンでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。